compromise. You can listen next door with us. はい、それでは、今日もルカによる福音書のところから共に見ていきたいと思います。今日は19章の11節からなりますが、しばらく見てますようにイエス様がエルサレムに向かってます。ちょうどその杉越の祭りの前です。ちょうどイエス様が十字架にかかられる前、ちょうど前ですね。そしてそのエルサレムに向かってますが、エリコという町に寄りました。そこではバルテマエをの、ね、盲人だったこのバルテマエをやしたり、また主税人の頭のザーカイのところを寄ったり、そして結局見たようにザーカイは自分の罪を認めてイエス様を救い主と信じ、救いに預かり、すっかり人生も変わりました。でそのような中で、まあ、先週 それを見ましたが、そういう中でイエス様が彼らにはなぜ来たのか、この世にね、なぜ来たのか、そして今エルサレムに向かっている、何を目的にしているのかということを、まあ、話しましたね。9節からイエスは彼らに言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われたものを探して救うために来たのです。そして今日のこの箇所ですね、人々がこれらのことを耳に傾けているとき、イエスは続けて一つの例えを話された。で今日のこの例えですね。で結局、まあ、11節 その続きますと、それはイエスがエルサレムに近づいておられ、そのため人々は神の国がすぐにでも現れるように思っていたからである。それでイエスはこう言われたと例え話が始まりますね。まあ、結局何回か見てますが、イエス様が約束のメシアで、で結局このイスラエルをローマの支配から救って、そして王様になってくれるだろうと、でそれもすぐにでもね、すなわち、まあ、今回のエルサレムの旅はそういうような結末になるというふうにね、そんな噂があるわけですね。ですからイエス様がこういう例えをしましたね。そしてその例えが何ということを中心にしているかというと、いや自分はすぐに王様にはならないということを目的にしてますね。まあ、今日はこの帰るまでこれで商売をしなさいというこの13節の言葉からそういうタイトルにしましたが、そうですね、まずちょっと12節から読んでいきましょうね。それでイエスはこう言われた。ある身分の高い人が遠い国に行った。王位を受けて帰るためであった。彼は自分の住人のしもべを呼んで住民を与え、彼らに言った。これで帰るまで、これ私が帰るまでこれで商売しなさい。しかしその国民たちは彼を憎んでいたので、後から使いをやり、この人に私たちの、この人に私たちの王にはなってもらいたくありませんと言った。さて、彼が王位を受けて帰ってきたとき、金を与えておいたしもべたちがどんな商売をしたかを知ろうと思い、彼らを呼び出すように言いつけた。でそのまま続きますね。16節から続くんですが、まあ、ちょっとまずこのね、どういう話かということですね。まあ、結局さっきも触れたように、この意図はですね、11節にありますよね。 まあ、このようなイエス様の話を聞いてた人たちですね、それはイエスがエルサレムに近づいておられ、そのために人々が神の国がすぐにでも現れるように思っていたからである。まあ、ですからすぐにでもイエス様が王様になるのではありませんと、ね、はっきりこう言うために、まあ、これまでもね何回も言ってますよね。自分はエルサレムに行くと裏切られ、そこで鞭打たれ、十字架につけられ、3日目によみがえりますよって言ってますが、でもそれはなかなか弟子たちが理解できていませんね。それがこう届かないんですね、メッセージが。でもう一回このね例えをします。まあ、ですから主はこの世を 去るんですが、まあ、戻られますというこういうことですね。こう世を 去るけれども戻ると。で、まあ、この主はこの世を去ろうとしていたんですね。でそういうことを伝えるためにこの例えをしますね。まあ、さっき言ったように弟子たちも多くのユダヤ人たちも、まあ、イエス様がメシアであると期待し、でそれを彼らの思いの中ではメシアであるということは結局、御国がすぐにでも始まる、でイエス様がエルサレムの場所で、まあ、今度の次越しの祭りの時にエルサレムに行った時に王様になるのだと、そういうふうに考えて、そしてこの王様になれば、まあ、このローマからローマの植民地ですからローマの支配から解放されて、そして元のイスラエルの、まあ、栄光が戻る、すなわちあのダビデやソロモンの時代のようにね、本当にこう輝かしいこうイスラエルになるというね、ようなことを期待していましたが、これはイエス様のご計画ではなかったんですね。でしかもそれを何回もその弟子たちに、まあ、自分はすぐそろそろ この世を去りますという話をね繰り返して、あるいは十字架の話もしていますが、まあ、ここでもう一度ですね、この例え話を通して、まあ、自分は今にですね王様になるのではなくて、まあ、このエルサレムに行きます、そこで十字架にかかり天に戻りますと、こういうことをね例えで、まあ、示しているわけです。結局王位を得るために遠い国に旅立ちますね。このように例えがあるわけですね。でもこの12節にあるように、ある身分の高い人が遠い国に行って王位を受けて帰るためであったとかありますね。王位を受けてから戻る、帰ります。ですから主はこの世を去ろうとしていたんですが、いますが、しかしながら再び戻られますね。再び来ます。まあ、再臨と言いますね。もう一回こう世に戻りますが、だから結局、まあ、私たちはどうでしょうかね。イエス様が十字架にかかられたことを確信してますよね。ですからこの時点ではこの人たちはこのことは理解してませんが、イエス様は繰り返し自分はそろそろ十字架にかかりますよ、この世を去りますよっていう話をしてきたんですが、それがピンとこないわけですね。でも私たちとしてはそれは明らかに十字架にかかられてこの世を去ったんだなっていうのは分かってますよね。ですからそのようにイエス様が事前に話してるんですが、それと同じこの確信でこのイエス様は戻りますよって私たちは確信できるんです。なぜかというとイエス様は両方の話を事前にしてますからね。そしてもう片方は成就されましたね。イエス様が十字架にかかられたし、この世を去ったわけですね。でまた戻りますよっていう、まあそういうようにこの話をしていますね。だから私たちもこのイエス様が再びおいでくださることを 確信するわけですね。で、まあ、このお話の中ではさほど長くまあかかってないようにこう感じますよね。確かにそうなんです。で、そういう例えで感じそういう例えなんですが、まあ、でも、それは私たちにとってみれば2000年ほど前にイエス様こんな話をしてますから、大昔のように感じますね。とってもとってもこう、だから逆に言えばイエス様なんかいつ来るのかなというふうにも思うかもしれません。あるいは逆に2000年も経ったんだから本当なのかなというふうにね、思ってしまうかもしれません。でも聖書を見ますと神様は私たちと違いますね。皆さんね、私たちは100年ぐらいこう生きるようなもんですよね。まあ、100年がいい方かなと思いますけど、そんなもんですよね。でも神様にとってみると聖書にあるように千年は一日のようだと言うんですね。神様は永遠に生きる方ですから、千年というのは一日のようで、まあ2000年って言ったら一昨日のような話だよね。私たちは一昨日なんか大昔なんか思いませんよね。あるいは今から2日のうち3日のうちにこんなことがあるって言ったらもうすぐ起こるわけですよね。そんなような感覚ですよね。私たちとってみれば、まあ、神様にとって千年は一日のようですと。だから2000年も経ったっていうことで悩んでもいけません。いや、再びイエス様が戻りますね。この例えも他の箇所でもイエス様が何回も約束しておりますし、私たちも本当に首を長くしてイエス様が今日にでも戻るかなという期待を持ってこの歩むのが、まあ、本来ですね。そういうように話しましたが、その留守中ですね、留守中の話もありますね。13節ですね。彼は自分の十人のしもべを呼んで十ミナを与え、彼らに言った。私が帰るまでこれで商売しなさいですね。イエス様が出かけます。この身分の高い人は出かけます。これイエス様を描いてますね。そしてこの戻るまで、帰ってくるまで商売しなさいとこうしもべたちに命じます。まあ、しもべたちは私たちイエス様に従おうとするこのね、あるいは当時の弟子たちやそういうイエス様を信じている人たちを指してますよね。で、そういうこの私たちにイエス様がこの命じてるんですが、まあ一ミナを与えるわけですね。で、この一ミナっていうのはいろいろこうお金の換算というのは難しいんですけど、まあ大体100日の給料というね、100日分の給料というようなと言われてます。じゃあそれがいくらかなっていうと、まあ、それは人の賃金次第ですけどね。まあ、でも例えば50万としましょうかね。1日5000円。ちょっと低い方なのか高い方か分かりませんけど。まあ、1日5000円。まあ、50万というね。こういうそれぞれに渡すわけですが、まあ、これで、帰るまでこれで商売しなさいっていうふうに命じるんですね。で、この例えの目的がいくつもあります。一つはイエス様がすぐに王様にならないんですよ、ね、遠い国に旅立ちますよ。王位を得るために旅立ちますよ。でも戻りますよ。で、戻るまでしもべたちはどうすべきか、それはというこういうことですね。だからこの主はこのしもべたちに命じたんですね。この主がから与えられたものを持って働くように、まあ、商売するように言われましたが、それぞれに50万ほどのお金が渡されたんですね。で、まあ、もちろんこれはじゃあクリスチャンがどういうふうに商売をすべきかという話ではなくて、私たちがいかにしてこのイエス様がおられない間に主にお仕えすべきかというこういう話ですよね。主にお仕えする という方法は様々あると思いますね。それはいろんな形がありますが、一つには例えば宣教ね、宣教というのはだから人々にイエス様のことをお伝えすることですね。まあ、イエス様も、この世を去った最後に命じたことがありますので、ちょっと見ましょうかね。ルカの、同じルカですが、24章の46節から51節ですね。ルカの24章の46節から51節ですね。171ページですね。こう言われた。次のように書かれてあります。キリストは苦しみを受け、3日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まって、あらゆる国の人々に述べ伝えられる。あなた方はこれらのことの証人です。さあ、私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は糸高いところから力を着せられるまで都にとどまっていなさい。それからイエスは彼らをベテアニアまで連れて行き、そして祝福しながら彼らから離れて行かれたと思いますね。まあ、このようにこのルカが閉じるわけですが、まあ、結局そのエルサレムに戻り、まあ、自分はこう今去りますで去ったんですね。エルサレムに戻り、聖霊なる神様をいただくまで待って、そしてこの福音を全世界に伝えなさいということですね。この私たち罪人のための望みというのは唯一イエス様なんですね。で、そのためにイエス様が来てくださったんです。さっきも読みましたよね。ルカによる福音書の19章に戻りますと、10節では、人の子は失われた人を探して救うために来たのですと。これがイエス様の来られる目的ですね。で、人を救うために、で、私たちもこのイエス様に従う者としてそのように務める、周りの方々に証しをしたり福音を伝えたり、まあ、言葉行動さまざまな形ですが、で、まあ、ですからこの帰るまでこれで商売をしなさいっていうのはさまざまなことを意味しますが、とにかく主にお仕えするということですね。福音をお伝えする、主にお仕えするというね、こんなことです。で、もう一つですね、気づきましたか。14節では、このように10人のしもべに命じて出かけます。で、出かけてから14節、しかしその国民たちは、ですからこの身分の高い人の住んでいるところの国民たちですね、この国民たちは彼を憎んだので、後から使いをやり、この人に私たちの王 にはなってはもらいたくありませんと言った、ね。これはおそらくですね、当時のローマ帝国の習慣からですね、こんなふうな話をしているように思いますが、結局ローマに出かけてね、で、ローマ帝国のトップの、ね、人からですね、この王位をいただいたりね、地域のこう支配を、ま、任せますとかね、そんなこう習慣がありますから、で、結局この身分の高い人は王様になる、まあ、予定ですが、地域の人としては嫌なんですね。この人はもう嫌です、嫌いです。で、それはだから結局主を憎む者たちの中に働くんですね、そういうことでしょ。結局この身分の高い人は出かけました。周りの人はこの人のことは嫌いです、王様になってもらいたくない、使いをやってそういうことをお伝えするんですね。 でそういう留守中、ね、嫌われてますよね。私はあの嫌われてるご主人のしもべです。で、まあ、そういう中でこう商売する、ね、働くわけですね。これはどうですかね。決して楽な話ではないじゃないですか。いろいろと大変でしょ。それは身分この立場的にはね、嫌われているあの人のしもべで、そこでそのね商売をするわけですよね。で結局これは、まあ、当時のイエス様への人々の思いを描いてますね。そうなんですね。結局エルサレム行ってこう王様になるんだとみんな期待してるんだけど、蓋開けてみるとエルサレム行って十字架につけられるんですね。憎まれてるんですよ、ね、で結局それは当時もそうですが今日もそうなんです。この私たちの住んでる世の中はイエス様を憎んでるんですよ。でまあそうじゃないよってこう思うかもしれませんね。でもですね、実は自分の思い描くイエス様は気に入る人は結構います。ね、あ、イエス様ってこういう人なんだなってこう思い描くそのイエス様は気に入ってる人は結構います。しかしながらその聖書の人物、聖書が示すイエス様はというと、よくよく知っておけば嫌いなんですね。そういう人が多いんですよ。で結局数週間のちですね、ただ1週間ちょっとのちにはこの群衆がみんなですね、このイエス様のことを十字架につけろ、十字架につけろって言ってこのね叫んでたんですね。カイザルは私たちの王ですと言っているんです。結局イエス様もね、そのように私たちにも言ってますよね。ちょっと一箇所見ましょうかね。ヨハネの15章の18節から20節ですね。212ページですが、ヨハネの15章の18節から20節ですね。212ページ。もし世があなた方を憎むなら、世はあなた方よりも私を先に憎んだことを知っておきなさい。もしあなた方がこの世のものであったなら、世は自分のものを愛したでしょう。しかし、あなた方は世のものではなく、かえって私が世からあなた方を選び出したのです。それで世はあなた方を憎むのです。しもべはその主人に勝るものではない。と私はあなた方に言ったことを覚えておきなさい。もし人々が私を迫害したなら、あなた方も迫害します。もし彼らが私の言葉を守ったら、あなた方の言葉をも守ります。ね、まあ、そのようにイエス様がね、おっしゃってるわけですね。そうですね。この世は、まあ、自分たちの思い描くイエス様を気に入ったとしてもですよ、聖書のイエス様、本当のイエス様を嫌ってます。まあ、ですからそのような意味では、そういうような社会の中、そういう世の中の中で私たちが主にお仕えするっていうことは、かなり大変なことなんですね、実際。ね、いろいろとこう危険も伴いますね。まあ、皆さんも経験しますよね、クリスチャンとして。主のことを話すとみんなが喜んで聞くわけでもないですよね。いろいろとあるわけですよ。さあ、そのように命じられて出かけたんですね。さあ、そして戻ってきますが、15節からちょっとさっきも読んだんですが、その王位を得て戻ってきたんですね。王様となって戻ってきたんですが、その時にいろいろ調べるわけですね。で呼び出しように言うんですが、じゃあ16節からですね。さて、最初のものが現れて、しもべの最初のものですね、言った。ご主人様、あなたの一皆で十皆を設けました。 主人は彼に言った。よくやった。良いしもべだ。あなたはほんの小さなことにも忠実だったから、十の町を支配するものになります。なりなさい。で、2番目の者が来ていった。ご主人様、あなたの一皆で五皆を設けました。主人はこの者にも言った。あなたも5つの町を治めなさい。というところまでまず読みましょうかね。まあ、この主はしもべを報いてくださるんですね。まあ、出かけました。戻ってきました。王様になって戻ってきたんですね。そして、その残ったしもべたちの様子を調べますが、調べましたら、まず一番目のしもべは、まあ、一皆、まあ、50万としていただいたものを500万にした、ね、10倍にしたっていうね。そしてそれを、まあ、主は喜ばれたんですね。この王様になった王様がね、喜んだんですね。そしてその国の中に、それにすなわち忠実さに見合った責任を与えるんです。だから、まあ、あなたにはじゃあ10のね町を治めてください、ね。まあ、それなりに大きな国の王様です。で、それぞれに町や地域もあるので、じゃあこのしもべには10の町を治めてもらいます。まあ、王様 の権威のもとですよね。で、こう2番目のしもべも来ますと、その50万、まあ、一皆50万を、まあ、250万 5倍にしてですね、これも喜んだんですね。褒めます。まあ、もちろん結果は違いますよ。でも、このしもべが10倍にしたのに君はなんで5倍なのかってこう責めませんよね。それぞれのこうしたことを褒めますね。で、そのものに見合った責任を与え、5つの町を治めるようになりますが、で、考えると、だからこういうように働いたしもべたちの仕事って楽だったでしょうか。そうじゃないですね。いろいろリスクもありますよね。危険がある、わけですよ。でも忠実だったんですね。で、結局周りの者が自分のそのご主人を憎んでることは分かるわけですよ。分かるわけですけど、それでも主のそのご主人に言われた通りにリスクをかけて、ね、自分のこう嫌われるかもしれないなっていうのをこう覚えて、でこう商売するんですね。で、忠実にしましたから、それを報いてくださいますね。さあ、20節からもう最後の3番目のしもべ、まあ、合わせて10人ですが、代表的にね、3人、ここに紹介されます。20節、もう一人が、来ていった。ご主人様、さあ、ここにあなたの一皆がございます。私は風呂敷に包んでしまっておきました。あなたは計算の細かい厳しい方ですから、恐ろしゅうございました。あなたは預けにお預けにならなかったものをも取り立て、おまけにならなかったものも借り取る方ですから。このようなしもべがいたんですね。主人はそのしもべに言った。悪いしもべだ。私はあなたの言葉によってあなたを裁こう。あなたは私が預けなかったものを取り立て、まかなかったものを借り取る厳しい人間だと知っていたか、知っていたというのか。だったらなぜ私の金を銀行に預けておかなかったのか。そうすれば私は帰ってきた時にそれを利息と一緒に受け取れたはずだ。そしてそばに立っていた者たちに言った。その一ミナを彼から取り上げて、十ミナを持っている人にやりなさい。それと彼らは、ご主人様、その人は十ミナを持っていますと言った。彼は言った。あなた方に言いますが、誰でも持っているものはさらに与えられ、持たないものから持っているものまで取り上げられるのです。 とかあるんですね。で結局このね最後のしもべですね、忠実に働かない者は損を被るわけですね。まあ結局このしもべを報いてくださるんですが、本当に忠実に働かない者、がいたんですね。で結局ここを見ますとですね、一つはそのご主人様への態度っていうのはまずいわけですよね。ご主人様のことをなんていうかね、こう厳しい、あるいは不正ね、巻いてないのに刈り取る、そんなふうに見ているわけですよね。このご主人に対しては一ミナはそのまま戻ってきた、彼はだからきっと下手にね一ミナで商売をしてなくしたらどうなるんだろうってい こう心配でねいたんでしょうね。それは一つでしょう。もう一つはあるいはどうせこうみんながねこうご主人様のことは嫌いなんだからこれは弱いじゃないよなっていうふうにこう考え計算したのかもしれませんね。分かんないんだけど、とにかくそれを褒めませんね。逆に叱ります。そして、その一ミナを取り上げるんですね。そして結局彼には町を一つも任せられないわけですよ。そういうようにこのしもべではありますけど、でも叱られるわけですね。でそのようなことで、これはですから私たちを描いてますよ。このしもべたちはね、このイエス様がこの世を去ります、戻ります。で去ってる、今そういう状況ですよね。去ってる間ですよね。私たちはここに残されたしもべたちですよね。で私たちがこう主にお仕えするかどうか問われるわけですよね。それに対する主の報いがあるわけですよ。これはだから天国に行けるか救われるかという話ではないんですけど、でもこの主は私たちのこのことを喜ばれるかという話ですよね。さあでも最後ここで終わらないんですね。最後にもう一つありますね。27節ですね。しもべたちのことは終わりました。でも27節、ただ私が王になるのを望まなかったこの敵どもは皆ここに連れてきて私の目の前で殺してしまえ。イエス様の言葉ですよ。私が言った言葉じゃないですよ。イエス様の言葉ですね。イエス様が挙げた例え話ですよ、ね。身分の高い人がいます。こう王位を得るために出かけます。出かけてる間にしもべたちが働きます。中には忠実に働かない者もいた。戻ってきました。その辺を調べて、働いた者に対しては報いますし、働かなかった者に対してはお叱りをしました、ね。さあでもそこで終わらないんですね。その王様になってもらいたくない、あんなイエス様なんか王様は嫌ですと言っている人たちもいたんですね。そういうのを何もしないのかというとそうじゃないです。呼び寄せたんですね。ここに集めなさい、そしてそういうものは殺しなさい、ね、こう裁きですよね。ですから主はこの世を裁かれるんです。だからさっき言ったように本当のイエス様のことを私たちは分かれば分かるほど世の中の人はイエス様を好きにならないです。イエス様を王様にしたくないんです。自分を王様にしたいんです。そうですよね。で結局ここでそのね、こういう王様なんかごめんです、嫌ですと言った人たちがイエス様が戻った時に、聖書を見ますとイエス様はどういう形で戻られますか。王の王、主の主として戻られます。黙示録など読むとそれはもう本当に裁きでいっぱいですよね。 まあ、祝福もいっぱいありますけど、その逆らう者への裁きいっぱいありますよね。そのような話なんですね。だからイエス様は確かにですね、この罪人を救うために来られたんです。そのために今まさしくエルサレムに向かって十字架にかかられて死ぬんです。死なれます。そのように私たちのことを確かに愛しておられます。しかしながら再びおいでくださいますし、その時には御国を建てます。そして王様となられます。そしてその王様としてなっていただきたくないものは裁かれますと、こういうことをイエス様はおっしゃるんですね。まあ、そのように終わるとあれですが、もう一回このルカの、ね、19章の9節10節を、ね、読みましょうか。イエスは彼らに言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。イエス様がなぜこの世に来たんですか？人を裁くためですか？そうじゃないですよ。人を救うために来たんです。だからこそ今エルサレムに向かっているんです。だからこそそこで十字架にかかられますよ。人の救いのためです。でもその救いを拒む場合には裁きしかないんですね。その救いを私は結構です、いりません、イエス様なんか信じませんというですね、方に対して裁きしかないわけですよね。もう一箇所、ヨハネの福音書、ヨハネの福音書の3章ですね、16節17節ちょっと見ましょうか。このように示されてますね。ヨハネの3章の16節17節ですね。177ページ。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない。信じない者は神の一人子の皆を信じなかったのですでに裁かれている。とこうあるんですね。まあイエス様はですね、私たちを救うために来られたんです。罪から救うために。罪人は本来裁かれなければなりません。本来ですよ。神様に逆らっていますから、神様のお裁きに預かるんですが、イエス様が逆に私たちのために裁かれたんです。十字架で私たちがこのイエス様を救い主として信じると罪許されて神のことをされるんです。大きな素晴らしい恵みです。でもこの18節にあるように、御子を信じる者は裁かれない。そうです。信じない者は神の一人子の皆を信じなかったのですでに裁かれている。で、すでに裁かれているという意味は、すでに裁きというのは決定済みです。だからそのままイエス様を拒み続けてままこの世を去ったり、イエス様が戻ったらならば決まってます、どうなるのか。それは当然の報いの罪の裁きを受けるんですね。決してこれはイエス様の望まれることではないんですよ。でもその罪への結果ですよね。だから私たちもこの福音をお伝えするときに、この死ぬ裁きゆく人々に助けの手を差し伸ばすんです。このままでは滅んでいく人たちに、ここに救いがあります。イエス様こそ、イエス様のみですよ。イエス様こそが救い主です。とこう、この救いの手を、イエス様の手をね、示すんですよ。私も、元は滅ぶものでしたが、 このイエス様を信じて助かりました。だから君もぜひそうしてくださいと。上目線でね、こう下向きにこう人にこう上からなんかね、そういうような話じゃないんです。同じ仲間ですよ。本来ならば僕も滅びたものなんですよ。でもこの救いのイエス様を出会ったんです。で助かりました。こんな風に助かるんだよってこういうような話なんですよね。まあもちろんさっきの話に戻りますが、今イエス様がおられませんよね。そしてこのイエス様を好む世の中ではないんです。だから私たちはこういう話をしますと、まあある程度のリスクも伴いますよ。ある程度のこう嫌われる可能性もありますよ。嫌がられる可能性がありますよね。社会や時代や場所によっては迫害、まあ極端に言えば殉教になる場合もありますよ。そういう場合もありますよね。日本にはないと思いますけど、あんまりねないけど、そういう今では例えば一つ挙げると、そういうようにクリスチャンがアフガニスタンで証ししたらたちまち殺されてもおかしくないような、そういう状況ですよ。だからそういう時や場所や時代もあるわけですが、じゃあ私たちはどうすべきかということですよね。イエス様のことをお伝えすべきですよね。帰るまでこれで商売しなさい、ね、イエス様が十字架に向かってます。エルコの町を寄ったんですね。そこでザカイもイエス様を救い主として信じ救われたんですが、そのような中でイエス様が一つの例えを話を話します。それも皆さんが誤解してるからですね。ああイエス様がすぐに王様になるんだな、かっこいいよね、僕もそのしもべだから一緒にね、その宮殿に住めるよねって、こういうようなね話を期待してるわけですが、話が違いますね。イエス様はそんな話をしてないんですよ。そうじゃなくて、私はエルサレムに向かっていきます。そこで十字架に、まあ、捕らえられて鞭打たれ十字架にかかり、そこで死ぬんですよ。3日目によみがえります。そして結局御国がすぐに来るのではなくて、私は遠い国天に戻ります。しばらくいません。でも戻ります。戻るまであなた方は頑張ってください、ね、あなた方が働いてください、商売してください、ね、そして戻りますよ。まだ戻ってないんですよ。私たちは今そういう最中なんです、ね、でもイエス様は戻ります。で戻られた時にその私たちを顧みて報いてくださいますし、まあそういう本当に悪いしもべもいるとしたら、いますよねきっと、いるとしたらそういうしもべに少なくともお叱りの言葉がねありますね。でもなお大変なことには、その王様として認めなかった人たちは最終的には裁かれるんですね。だから私たちはそういう中に今置かれてます。確かにイエス様のことに、イエス様のことを心から愛し、イエス様のことを人にお伝えするときに、いろいろとこう風当たりが強いとかね、嫌な思いをするとか、いろいろこうあるわけですよ。十分にありえます。まあいつもそうなるとは限らないけど、十分ありえます。でも私たちはそういう中で本当に主にお仕えすべきですね。そして祈りつつ、本当に多くの人がこのイエス様をあのザーカイのように信じて人生が変わるように、私たちは切に、まあイエス様も実はそう願ってますよ。イエス様が目標としているのは、なるべく多くの人を裁きたくないんですよ。そういうことじゃないんです。ぜひ今日ですね、まだイエス様を信じていなければ、このイエス様があなたの罪のために十字架にかかられたんですから、そのことを信じてですね、この罪の許しをいただいて、神のしもべの一人となってください。すでにイエス様を信じている兄弟姉妹、まあ私たちは 置かれたしもべたちのような立場です、ね、確かに危険を伴ったりリスクもあったりいろいろこう難しい面もあります。確かにそうです。でも私たちは主に仕えるべきです。そして良きしもべと言われます。ゆくゆくは、まあ、私たちが忠実に仕えればですね、ぜひそのようにイエス様のこの教えから組んでそういうように祈りつつ主に仕えていきましょう。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日もイエス様がエルサレムに向かっていながらこの例え話をされた様子を見ました。それがまさしく今の私たちへの話でもあり、主イエス様が再びおいでくださるこの約束でもあり、そして本当にこのゆくゆくは王の王主の主としてこの地上に戻られ御国をお立てくださることの約束でもありますが、私たちが主が戻られるまでに本当に忠実に主にお仕えできますようにどうか導いてください。そしてまだイエス様を信じておられない方、実にこの私たちの身の回りに多くおられますから、この方々に日頃から愛を持って祈りつつ証ができますように、福音をお伝えできますように、その救いを願いながら歩めますようにどうか導いてください。まだ今日来られ集まっている方の中でイエス様を信じておられない方が、本当にその主イエス様の再びおいでくださることが十字架同様に確実だということを覚えて、そして主の用意された十字架で成なさったその大きな御業を信じて、救い主として信じ、自分の罪の許しいただけますようにどうか導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。目を閉じたまま頭を下げたまま一つ二つお伺いしますが、いかがでしょうか。今日お集まりのほとんどの皆さんはね、イエス様を信じて言うならば、あの十人のしもべの一人ですよね。私たちは、私も含めてそうですね。で結局その人生をどのように過ごすのか、しもべとして、主のしもべとしてどう過ごすのかという話ですよね。で私たちが忠実にお仕えするのか、そうでないのか、ぜひですね、今日私はもっと忠実に、いろいろリスクもあるし確かに危険もあるけれども、でも本当に主が喜ばれるように、また周りの人たちの必要も覚えて、私はもっと勇気を持って主にお仕えしたい、そんな思いが今日与えられました。お祈り覚えてください。そういう方々おられましたら手を挙げていただけますか。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。他にどうでしょうか。おられますか。はい、ありがとうございます。はい、まだイエス様を信じておりませんが、でも本当に、このイエス様の十字架の素晴らしい御業、その働きを私は感謝します。そして自分の罪を認めてますから、だからイエス様のを救い主として信じたいんです。そのような思いのある方おられますか。おられましたら手を挙げていただければと思いますが、いかがでしょうか。ぜひ本気で本当にこのことを思いながら、ね、いくにちも早く主を信じるようにと願いますね。いかがでしょうか。おられますか。愛する天のお父様、手を挙げられた方々お一人一人の上に主の豊かな祝福を与え、本当に私たちは弱く、時々その恐怖、心配、いろいろな思いで、主のことを語らない、隠そうとすることもありますが、でもそうではなくて本当に良きしもべとして主のことを日頃さまざまな形で語り示し、言葉行動などを通して良い証ができますように、どうか導いてください。まだイエス様を信じていない方も この主イエス様の素晴らしい救いのことを覚えて信じることのできますように心から願います。どうか祝福してください。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。